ゆうゆうの日本史ポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうの日本史ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか。今日は2023年の11月16日です。はい、また前回のね歴史ポッドキャストからだいぶ空いてしまったんですが、早速続きの方をやっていきたいと思います。前回のね歴史ポッドキャストでも皆さんにお伝えした通り、これから戦国時代の武将、ね、有名なこう侍リーダーの人たちを、まあ、一人ずつピックアップしてお話ししていきたいっていう、まあ、お話をしてましたよね。で、第1弾は織田信長の話をしようと思います。ただ、まあ、一人の人生を一つのポッドキャストで、お話ししてしまうのは、まあ、ちょっともったいないなと思いましたので、まあ、こう織田信長も何回かバージョンに分けて、まあ、皆さんに紹介しようと思います。ちなみにですね、まあ、今回のポッドキャストなんですけども、織田信長が有名じゃなかったんですけど、その有名になったある戦いのお話をしようかなと思います。これをね桶狭間の戦いって言います。まあ日本人だったらね、もう絶対歴史で勉強する、もうすごく大事な戦いになります。こうイメージとしては、もう織田信長っていうのはそのね全国武将トーナメントに参加できるほど有名な武将じゃなかったんですよ。なんだろうな、こうイメージとしてはサッカーワールドカップでいう、これ、ね、国とか言ったら怒られるかもしれないんだけど、なんか例えばこうタイとかベトナムみたいに、ちょっとワールドカップには参加したことありませんよみたいな、うん、でそのタイとかベトナムのサッカーチームが急にスペインを倒して、そっからワールドカップに参加して、でもう決勝トーナメントまで行って、最後決勝戦までもうワールドカップの優勝する最後の決勝戦まで行くっていうぐらいすごいことなんですよ。ごめんなさい、ベトナムの方が本当申し訳ないんですけども、イメージしやすいかなと思って。でその一番最初に織田信長が大金星って言って、もう絶対負けるだろうと思われていた戦いに勝ったのが、これ桶狭間の戦いなんですね。で、まあ、今回はその桶狭間の戦いがどういう戦いだったのか、織田信長は何をしたのか、で、まあ、そういうどうして勝てたのかっていうお話をしていきたいなと思います。それではよろしくお願いします。ゆうゆうの日本史ポッドキャスト。はい、ということで今回の桶狭間の戦いに参加する織田信長なんですけども、まあ、この織田信長さんね、初代一番初めのその戦国時代の武将侍トーナメントの優勝者だと思ってもらって構わないです。ほとんど優勝なんですけどね。あの風雲児とか革命家とか魔王とかね、風雲児革命家っていうのはもう新しい考えでいろんなことをチャレンジして新しい日本人にアイディアをもたらしたっていうね、そういう面もあれば、魔王ですよ、悪魔の王様だって言われるいろんな異名、別の名前を持っていた織田信長さんなんですけど、生まれたのは1534年です。名古屋で生まれました。はい、まあね、名古屋ってまあ皆さんちょっと有名ですよね。はい、でこの桶狭間の戦いなんですけど、織田信長さんが27歳の時です。すごいよね、27歳。僕今34歳ですけども、27歳でそんな、なんかもう命がかかっている戦いに参加するってちょっとイメージできないんですけども、まあ、27歳の時に、まあ、この桶狭間の戦いがあったわけです。で対戦相手ですよね、は今川義元さんっていう、まあこれも侍で、当時もう侍トーナメント、もう今川義元さんが勝つんじゃないか、今川義元さんが将軍になるんじゃないかっていうぐらい、まあ強いと言われていたんですね。これまあいろんな理由があるんですけど、まずその弓がすっげえ上手で強い軍を持っていたっていうのと、あの今川義元さんがコントロールしていた、これ統治するっていう言葉なんですけど、統治していた場所っていうのが今の愛知県と静岡県だったんですね。はい、まあ愛知県の東側かな、で西側、 東側か、そう、愛知県の東側と静岡県の、西側ですねを、まあ、コントロールしていたんですよ。でこの場所っていうのはめちゃくちゃいい場所で、あの東海道っていう、まあ、つまり東京の方から京都の方に行くための道、メインストリートだったんですね。今新幹線があるところですよ、東海道新幹線っていう、もう日本人にとってめちゃくちゃ大事な道のテリトリーを今川義元さんはコントロールしていたわけです。お金持ちで軍も強い、もう最強ですよ。もうなんだろう、サッカーでいうとこのブラジルとか、どこですかね、アルゼンチンとかですかね。はい。でその今川義元さんが織田信長さんのいる名古屋の方をね、また攻め落として自分のテリトリーを大きくしたかったわけですよ。ね、テリトリーが大きければ大きいほど、そのね、将軍トーナメントに勝てる確率は増えていきますのでね。でしかも織田信長さんっていうのはあんまりこうリーダーとしての才能がないと思われていたし、そんなにこう強いその侍ではなかったので、もう今川義元さん的に考えれば、まあ、余裕でしょうみたいな、まあ、とりあえず、まあ、時間でもね、まあ、時間もあるし、織田信長のあそこの名古屋のところ俺のテリトリーにしようみたいな、戦って勝ってテリトリーにしちゃえみたいな感じで、まあ考えていたわけですよ。そして準備をしていたその侍のね、まあ軍の数なんですけども、2万5000人です。まあ今みんな2万5000人って言うと、ああそうなんだってちょっとイメージしにくいですけど、皆さん織田信長さんの軍何人いたか、2000人ですよ。2000人だよ、うん、10分の1です。普通に考えてみてくださいよ、ね、じゃあ皆さんが戦いに行きますと、で1人で10人と戦わなきゃいけない、もう絶対負けるじゃないですかね。まあ、そんな状況の織田信長さんだったんですよ。もちろん今川義元さんが静岡の方から名古屋の方に来て、でその織田ファミリーの砦で守っているその場所がどんどんこう壊されていって、負けてだんだんこの名古屋の方に近づいていくんですね。でも織田信長さんっていうのは結構気持ちの強い方だったのか、諦めてなかったんですよ。でまあもちろん死にたくないのもあるし、勝てると思っていたのか、それはその時の織田信長さんに聞いてみないと分かんないんですけど、織田さん何をしたかっていうと、今川義元の軍に寝返った、裏切って、もうダメだ、織田グループはちょっともう勝てないから、俺今川グループに行くわっていうふうに言う人たちがね、いや殺されたくないからすごく多かったわけですよ。で織田信長さんはその今川グループに寝返った、裏切っていった武将たち、侍たちの手紙を、何だろう、書き方を真似して手紙を送るわけですよ。ね、もともと自分の、ね、部下だったから、どういう文字で書くのか、どういう字の形かっていうのをよく知っていたし、まあ、真似ができたわけですよ。でそれで今川義元に手紙を送るんですね。どうも織田さんはこんなことやってるらしいよとか。でそうすると今川義元さん的には、え、あそう、じゃあ 今川義元さんのイメージってこうちょっとこうマロはみたいなことで書かれることが多いので、まあ、ちょっとこう貴族っぽい雰囲気で話すんですけど、何、織田信長のどうして今何をしているか分かっているのだみたいなね、うん、お前まだ織田信長と友達ではないだろうな、で死ねいってバシッ。でも今川義元さん的には、そうか、織田信長のグループだったやつがスパイになるためにここに来ているのかもしれぬな、うーん困ったっていう状況になるわけですよ。でちょっとこう今川義元さんが困っていながらも名古屋の方にね、こう攻撃に行くわけですよ。まあでもうちらの軍は2万5000人、相手は2000人ちょっと、余裕で勝てるだろうみたいなね感じですよ。でも 織田信長さんは、
俺は絶対に勝てる、みんな俺についてこい
みたいな形でこう部下をね鼓舞するわけなんですよ。でいよいよ次の日が今川義元を倒す大切な戦いの日になると、前日、まあ、あるね場所で織田信長さんは戦いの前に何をしたかっていうと、踊ったんですよ。ダンスです。まあダンスっていうかね、ペペペペーみたいな、ツッツとかじゃなくて、能ですね。うん、でそこで有名な能のね劇の一文を、まあ、歌ってもらいながらなのか歌いながら踊るわけですよ。それが、人間50年下天のうちを比べれば夢幻のごとくなりっていう一文がねすごく有名なんですよ。まあ、多分織田信長さんがね、人間50年下天のうちを比べれば夢幻のごとくなりみたいな形でね踊るわけですよ。ポンポンポンってね、まあこれどういう意味かっていうと、人間の人生は50年です。天界ね、神様の世界の時間と比べたらもう一瞬だよというのを自分に言い聞かせるわけですよ。どんな気持ちで踊ってたんですかね。ねえ、まあこれなんでかっていうと、だいたい人間っていうのは50年ぐらい生きると。で50年っていうのは神様の世界では1日、たった1日ですとっていう意味なんですよ。だから多分織田信長さん、俺めちゃくちゃ怖かったと思うんですよ。だってこれからさ、今川義元ってもうサッカーのねでいうブラジルと戦うベトナムのサッカーチームのキャプテンですよ。これ本当ベトナムの人に怒られないからごめんね。うん、でしかもサッカーの試合だったら勝った負けたで終わるけど、負けたら死ぬんですよ。なんかそんな時に、前日に、人間の人生は50年だと、でも神様の時間と比べたらもう夢、もう本当にあったかなかったか分かんないぐらいのそんな時間だと、だから頑張ろうと思ったのか、だからやってやるって思ったのか、だから思いっきり生きるんだっていうふうに思ったのか、どうだったんですかね。はい。でまあその今川ファミリーとの戦いの日になりましたと。午前3時、朝の3時に今川義元が動くんですね。よし、では織田を潰すぞ、行くぞってね、うわーってこう織田の砦ですね、織田グループを守っているその、まあ、お城みたいなところをこうどんどんどんどん倒していくんですね。で今川義元しっかり考えてますと。まずその砦をね、そのお城を攻撃するのが1万人、その後ろに今川義元を守るために1万人ステイさせておくんですね。で今川義元さんは自分の周りに5000人こう自分を守るための人を用意しておくんですよ。で織田信長のところにねメッセージが入るわけです。織田様、今川義元が動き始めました。砦に1万人、後ろに1万人、そして今川義元の周りには5000人います。
なるほど、わかった、行くぞ
って言って なんと織田信長さん5人だけで今川義元のところに向かうんですね。近くにタクタッタクタッってこう 馬に乗ってヒヒーンタクタッタクタッタクタッ。でその桶狭間っていう山があるんですけど、その山の近くに熱田神宮っていうあの神社があるんですよ。今でもあります、熱田神宮ね。そこに行くんですね、タクタッタクタッタクタッって。でそうすると周りの人、織田さんかっけーって、俺ら2000人しかいないからビビってたのに織田さん5人で行っちゃったよ、俺らも頑張んなきゃっつって、おーっつって2000人の人めっちゃテンション上がるんですね。俺らは勝てる、織田様となら勝てる。で熱田神宮に2000人の軍が集まります。で織田さんが、よしこれから今川と戦うぞなるわけですね。で今川義元さんの5000人がいるグループの場所が桶狭間にあるっていうのが分かったと。どうしたかっていうと、300人の侍を選んで行けって言ったんですよ。もう絶対に勝てないんだけど、5000人のところに300人の侍を送るんですね。もちろんみんな死んでしまいますけど、うわーって織田様の未来のために行くぞーって言って、こうタタタタタって言って5000人の人とうわーって戦うんです。もちろんすぐ負けてしまうんですが、その300人のおかげでこう5000人のグループがちょっとこう散るんですね。要は攻撃して逃げたりするから、ま、今川義元さんの周りにいた5000人のね侍たちがね、北に行ったり東に行ったり南に行ったり追っかけたりして少しバラバラになると。でもやっと倒せましたと。でなんなら今川義元さん、その織田のこう織田信長を守っているお城砦を2つも潰してるんですね。もう余裕ですよ。口ほどにもない、織田信長は弱いな、もう砦は2つ潰したし、戦いに来たのはたったの300人、余裕じゃんなって言ってね、何をしたかっていうと、桶狭間っていう山の上でお酒を飲みながら休んでたんですね、うん、もうこれは勝ったも当然、ほっほっほっほっ。でそれだけじゃなく、それを見た織田信長、何をしたか、嘘の場所でのろし、煙を上げるんですよ。ファーってこう木を燃やして煙が。で今川義元さんは山の上でお酒を飲んでて、いつでも織田は殺せるっていう。でお酒を飲んでいて、よし一休憩したら織田を潰すぞなるわけですね。でもそこは嘘の場所なんですよ。そして織田信長さんは少しずつ準備をするわけですね。でもちょっと問題があった。別の場所にいて今川義元はそのね煙が上がってるところに織田信長がいると思っているけども、山の上に今川義元がいるから、もし行くぞーって言ってその残りの1700人まあ約2000人ぐらいの人を連れて今川義元のところに行っても、山登ってる途中で分かってしまうんですよ。でもここで歴史のドラマが起こるわけです。なんと桶狭間山ですから、真っ黒い雲が山の方に来るわけです。で急に雨がずわーってすっごい雨が降るんですね。なんだ雨か、嫌じゃのって言って、周りの侍たちも、俺も濡れんの嫌だよっつって、そのいろんなところにこう今川義元を守るためではなく、まあ自分が濡れないためにいろんなところにこう行くわけですね。雨宿りをするわけです。でまあ今川義元はまあお酒を飲んでて、うん興ざめじゃ、うん興ざめってもうなんかやる気なくなったみたいな感じ、興ざめじゃ。で その雨と真っ黒な雲のおかげで織田信長が山を登っても気づかないんですよ。でそして
時は来た、行くぞって言ったたたたたたたたって狙うは今川義元の首のみ、
つまり戦わなくていいと、もう今川義元のいるとこは分かってる。で周りに守っている侍も少ない、だからその2000人でなんとか今川義元のいるとこにまっすぐ行って今川義元を倒して首を切ったら勝ち、それだけのためにみんなうわーって馬で走り人は走り、今川義元のとこにみんなで走っていって、で今川義元の周りには侍があんまりいないし、こうお酒飲んでるからもうちょっとパニックになってしまうと。でそこでパシャンってこう今川義元は首を切られてしまうわけです。
勝ったぞーって勝ち時をあげろー、えいえいおーって、
ベトナムがブラジルを倒すわけですよ。でこのニュースっていうのはもう当時の侍トーナメントの中ではもう大きなニュースなわけです。あの織田家が今川義元を倒しただと、こっからその侍トーナメントが大変なことになっていくわけですよ。つまり東海道をコントロールしていた今川義元が負けたと、じゃあ長野にいたもう一人のね強い侍はこっち静岡の方行けるんじゃないかと、そして今川義元がコントロールしていた侍たちも今川義元のにコントロールされる時代は終わった、今度は俺がリーダーになるみたいなんで、もういろんな侍が同じレベルになっちゃうみたいなね。うん、なんかもうブラジルだけがサッカー強かったのに、もうこれベトナムも勝ったんだから、よしこれなんだろう、メキシコのサッカーチームもこれチャンスあるんじゃないかとかね、アメリカのサッカーチームもチャンスあるんじゃないかね、アフリカのサッカーチームもチャンスあるんじゃないか、よしもう誰が勝つか分かんなくなったぞっていう風になったのがこの桶狭間の戦いなんですよ。でちなみにこの織田信長全くその有名じゃなかったし弱かった、でもその強い侍を倒すことができた、要は弱い者が強い者に勝つ、下の者が上の者に勝つ、これを下克上って言うんですけど、もう下克上の代名詞、織田信長といえば下克上でね、今の時代でもいいですよね、僕は弱いけどもいつか強いやつに勝つんだ、下克上してやるっていうね、まあ、そういう今でも使える言葉を、まあそういうアイディアを作ったのもこの織田信長でした。はい、ということでね、一躍この侍トーナメントのスターに、ね、なった織田信長ですけども、まあ、これからいろんな戦いがあったりね、ドラマがあったりするわけなんですけども、次回の歴史ポッドキャスト織田信長編では、どうして織田信長が魔王、悪魔の王様だと言われたのかっていうミステリーを紹介したいなと思います。それでは引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね、バイバイ。